けで、始まりました。ヒューゴリオのポッドキャストです。どうも、ヒューゴリオです。
三木ホタルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。もう今週、大体月1とか月2ぐらいで収録してるんですけど、今週はちょっと
はい。
ね、最近見つけた面白いものからご
なんか
紹介
めっ
した
ちゃ
いかな
収
と。
録が久
うん。
々な気がします。
収録は久々です。
そうですよ
久々
ね。
ですね。はい。
嬉しい。よろしくお願いします。
はい。よろしく
最
お願
近見
い
つ
し
け
ま
た
す。うん。
本ですね。
そうです。パッケージデザインの秘密っていうのがありまして、いつも見ているパッケージにはデザインの工夫が満載って書いてあるんですけど、これは、普通の書籍です。本です。
これなんか
で、
表紙がまた面白いですね。
そうですね。なんか、ペリ
箱。
ペリペリって、こうミ
お
シン
菓
目
子
での剥が
箱
せ
的
る
な
感
もの
じ
が。
だ。そうそうそう。ティッシュのケースなのか、お菓子のケースなのか。
はい。
よく見るパッケージデザインだと思うんですけれども、この辺に
はい。
も、いろいろ工夫が満載されているっていうことだけが載っている本で、
面白そう。
これね、面白いんですよ。中身ちょっと Amazon で今パッケージデザインの秘密のページを見ていて、で、いくつかスクリーンショットがあるので、ちょっと見てるんですけど、まず一つがハーゲンダッツのカップ。風味を保つために凝らされた紙、カップ内部の工夫みたいのがあって、要は紙なんだけど、中がこう、温度が保たれるようにこういう工夫がされているとか、風味を逃がしにくくする、中にね、黒い紙をね、挟んでるとか、
面白。
うん、こういう話とかですね、あともうちょっとわかりやすいところで言うと、この
はい。
森永のですね、アロエヨーグルトのパッケージ。
はいはい。
これは、蓋にヨーグルトがつきにくくする工夫がされておりまして、
そんな工夫があったんですね。
うん、確かに、昔の
はい。
ヨーグルトとかって結構蓋についちゃって、蓋を舐めるか舐めない
で
か
す
み
よ
たい
ね。
な、
その論争はありましたよね。
あるんですけど、確かに、森永のヨーグルトって、あんまり
はい。
こう、ね、蓋についてないなっていうところがあったんです。これはですね、
はい。
開発者の方が、
はい。はい、はい。
ハスの葉って水をこう、結構弾くイメージありません？
確かに。
そう、あれを元に、これだっつって、プロジェクト X 的に開発したらしいですね。
そんなところは、だからそもそも、そんな蓋にヨーグルトがつかないようにすれば、料理するにはどうしたらいいんだろうっていつも考えてたんですね。
うん、なんかそういう命題があったんでしょうね。
ねえ、そこ
うん。
からなんか、蓮の葉から着想を得るって、なんか、科学者みたいでかっこいいですね。
そう、かっこいいんですよね。
ね、なんか、
ただっていうか、森永のアロエヨーグルトですけど、それをやっぱ作ってる人がいて、開発している人がいて、で、商品だけではなく、そのパッケージとか、あとは、蓋にヨーグルトがつきにくいだとかさ、あとは、よくわかんないけど、多分ね、ペットボトルも今ここにカルピスウォーターありますけれども、ここのなんかデザインとか、くぼみとか、蓋の、なんていうの、口の大きさとかもね、いろいろ多分ね、試行錯誤してこの形になってたりするんですよね。
ねえ、そうなんでしょうね。
というのにちょっとハッとね、目を向けさせてくれる本で。あとはこれです、これ。
これは何ですか？
コンビニの、おにぎり。パリパリの海苔のやつね。で、大体コンビニのにおにぎりを置くってなると、普通におにぎりを作ってパックして置いとくと、海苔がしなしなになっちゃうじゃないですか。
確かに。
なので、パリパリの海苔がいいというニーズに応えるべく、いわゆる、わかりますよね。上からピーって引っ張って、シュッて、左右に開いて、みたいな、海苔をきちんとパリパリに保つためのパッケージみたいなのが昔からね、あると思うんですけれども、そこにもね、いろいろこう試行錯誤があったって話だとか。
なんかこれ、東京オリンピックの時に、
うん。
その海外から来たオリンピック選手
はい。
が、日本のコンビニで、このおにぎりを初めて買って、そのツイッターで、このおにぎりのパッケージどうやって開けたらいいのって、回答を募集してたツイートを見て、あ、そっか、海外の人わかんないよなって思った同時に、その後のツイートのリプラン見てたら、みんなが教えてあげて、その取り方を。で、海外の選手が実際にこのおにぎりを食べてみたら、どうしてこの海苔がパリパリなんだって驚いてたっていうツイートを見たんですよ。今それを思い出しました、これを見て。
はい。 いや、でもこれ、高度にシステマティックになりすぎて、僕もたま
はい。
にわかんないときありますもんね。まあ、
ねえ、ありますよね。
コンビニのおにぎりだったらもう慣れたもんでわかりますけど、
はい、はい。
最近ね、パリパリ海苔のコンビニの、
はい。
納豆巻き？
はい、はい。
あれがね、ちょっと方式変わったんですよ。
なんかありますよね、あれ
うん。
も。
あれね、ちょっと方式変わったはず。
私、あれもいまいちまだよく分かってないですもん。
合ってんのかなって思いながら聞くん
そう
です
そう
けど。
そうそう。なんか最終的に自分で巻き直してますもん、あれ。
あ、でもね、最終的にはもう
はい。
そうなります。
あ、そうなんです。合ってるんですね、それで。
ただ、よりこう手数が少ないとか、
はい、はい。
こうパリパリ海苔が、こう、ちょっと
はい。
さ、ボロボロボロボロこぼれてくるじゃないですか。そういう
確か
のが、
に。
うん、あんまり出にくい開け方になってましたね。
へえ。いや、なんかすごいですよね。こういうの日々考えて作ってる人がいるんですもん
あ
ね。
と、これ知ってました？僕知らなかったんです。ゴキブ
え、こ
リ
れ何です
殺虫
か？
剤。
はい、はい。
ゴキブリの殺虫剤って、
あ
脱皮す
あ。はい。
るんですよ。
え、そうなんですか？
はい。この、これなんだ？ちょっと、コックローチ？ちょっとメーカー
何で
が
すか
わかりま
ね、
せ
こ
ん
れ
けれ
は。
ど、ゴキブリ用の殺虫剤ですね。
はい、はい、はい。
これって、お店に置いておく分には、ゴキブ
はい。
リパッケージ、ゴキブリをそこに描かないと、ゴキブリの殺虫
はい。あ、
剤だってみんなわかんないらしくて売り上げ落ちるらしいんですよ。
そうなんですね。
うん。なので、ゴキブリの絵を、まあ、なんとか気持ち悪くなく描くしかないんですけど、
はい、はい。い
ゴキブリの絵が描かれたものを家に置いときたくないっていう人もいるわけですよ。
や、確かにそれはそうかもしれない。
という人のために、まずはお店にあるときには、このゴキブリが動かなくなるスプレーっつって、下にビカビカ
は
ビ
い、はい。
カって、ゴキブ
はい。
リが描かれてますけれども、
はい。
まあ、メタリックなね、ちょっと抽象化されたゴキブリ
はい。
が、描かれてますけど、買った後
はい。
に、このラベルをペリペリペリっと剥がすと、
はい。
なんかね、真っ白な緊張る、これ、
うん、うん、
うう
ん。
ん、マークが出てきて、で、商
は
品
い。
名とかになるので、ゴキブリのね、姿、形が捨てられるん
はい。へ
ですよね。
え、
はい、
すご
ら
い
し
で
いんです すよ。
ね。
うん。
いや、
確かに、
な
まあ、
ん
そうい
か、
う人ね、いてもおかしくないですよね。
いや、そうですよね。まあでも確かに気持ちはわかりますもん。しかも純粋にこのパッケージ、ダサいですか
うん。
らね。
そう、僕もこのウェブマーケティングとかウェブデザインにちょっと関わる人間としてですね、
はい、はい、はい。あ
ダサいサイトデザインにしたくないなってありますけど、
りますよね。
結局統計取るとね、チラシの裏みたいなサイトの方が
はい。
売り上げが上がるんですよね。
いや、まあそう言いますよね。だからなんかよくデザイン初心者はすごいおしゃれなデザインを作りたがるけど、やっぱデザインの、そのビジネスとしてデザインを考えてる方はしっかりそういったものを作ってらっしゃるっていうようなことを聞いて、なんか難しいなと思いました。
うん。そうなんですよ。結局ね、なんかこう、日本の映画の、こう、海外の
あ、
映画
はい、
を日本で公開するときのポスターも、元はなんか
はい。はい。
なんていうんだろうな、こう、デザインされていて、必要
はい。
なものに必要なものがあって、そしてちゃんと
は
開けてる感じもわかるんだけど、そこを全部、
い。
こう、フォントで埋めちゃうっていう問題。
はい。謎のキャッチコピーが日本オリジナルにつくんですよね。
うん。そう、ポスターに関してもなんかね、ちゃんとこう開けた空間
は
で描かれていたのに、そこをなんか文字で埋めちゃうみたいなね。
い。はい、
っていうのがダセーなってみんなにこう言われてたりするんですけど、あれまんま
はい。うん。はい。
見るとね、何の映画かわかんないままみんな気にもせず通り過ぎちゃったりもするらしいですよね。
え、なんかあれって日本人特有なんですかね？なんか海外の
うん。
ポスターがそれで大ヒットしてるのに、日本だと、いっぱい文字が入ったんじゃないとヒットしないってのって、なんか、日本人の感性の問題なのかなと思って。そういうわけじゃないんですかね？
それは調べたことないですね。
ねえ、今私思った、なんか話を聞いて思いました。
チラシの裏みたいなデザインが見た
うん。
日本人っていうか、こう、海外
ねえ。
はどうなんだろうっていうのはちょっとなんか、
なんかあんま見たことないなと思って、そうい
うん。
う。わかんない。私が見たことがある海外のデザインがかっこいいデザインばっかりなだけなのかもしれないけど。
なんかちょっと調べてみて、なんかね、調べて、比較した人とか絶対いそうですよね。
確かに、いそう、いそう。
うん。はい。あと、これ面白いです。コーヒーの缶。
はい。
今、ワンダ、モーニングショットっていうのが映ってますけど、 コーヒーの缶に、コーヒー豆が映ってますよね。はい。実際のコーヒー豆って、もっとなんか黒いんですけど、
確か
そ
に。
れがなんかブラウンに着色されているわけですね。はい。で、
本当はなんかもっとゴツゴツしてる感じのが、
で、
もう
こ
ちょっと。
れはね、オレンジ、各種オレンジ系のジュースのパッケージだともっとわかりやすいんですけど、ここに映ってる4本の商品がありまして、まあ、三ツ矢クラフトオレンジとか、三ツ矢特選オレンジスカッシュとか、いろいろこう、商品ごとに並べられているんですけれども、同じオレンジの炭酸であっても、こうオレンジの表現違うじゃないですか。丸ごと乗ってたり、皮が剥けてたり、断面が映ってたり、
ありますね、確かに。
これってね、果汁によってね、どこまで表現していいか決まってるらしいんですよ。
知らなかった。そうなんですか？
果汁がね、何パーセント以下のものに関しては、みかんだけ使っちゃいけないらしいんですよね。
本当だ、法律
あ、
に
まあ、
よっ
み
て
かん
決
の
まっ
実
て
物。
るって書いてある。
そう、みかんの実物使っちゃいけないから、みかん的なイラストを乗っけることしかできないっていう。
何それ、本当、しかも輪切りのやつは100%ものみとかあるんですね。
そうなんです。
面白
5%未満ギリギリの表現とかいろいろありますね。
い。意外に厳しいんですね、ここは。
だから、あれって、牛乳とかも、コーヒーとか牛乳とかってあれ、成分量とかによって、コーヒー飲料とか、コーヒーって表示していいとか、牛乳って表示していいとか、なんか結構、お客様のこう混乱を避けるために、名称が決まってたりするんですよね。で、パッケージに誤認があるような表現しちゃいけないみたいなのが結構決まってるって話は聞いたことあるんですけど、それをね、だから、字でいくようなこのオレンジの表現の数々、果汁の
めっ
含
ち
有
ゃ
量
面
によって。
白い。知りませんでした。
うん、というようなものがですね、結構載っている面白い本が、このパッケージデザインの秘密でございます。
これめっちゃ面白い。これは購入されたんですか、も
これね、購入したいんですよ。
う。はい。
で、これが紹介されている、
はい。
番組を、まあ、僕、ラジオで聞いて買いたいなと思ったんですけど、電子書籍でしか本を買わない主義なので、
そうですよね。
写真集以外は、これ早く電子書籍になってくんねえかなと思ってる
ま
と
だ
ころ
これは単行本のみなんですね。
のみなんですよね。
あら。
まあ、いつかが、観念して買うかもしれないんですけど、ただその番組の紹介だけで結構面白いなと思ったし、このAmazon の紹介ページを見て、さらに、あ、これは面白い
ち
は
ょっ
ず
と
と。
面白そう。あ、そっか、2023年5月に出たばっかりなんですね。
はい。電子書籍が2ヶ月3ヶ月遅れるっていうことは結構ざらにあったりして、
そうなんですね。
それをね、ちょっと待ってたんですよね。
なるほど。
はい。で、日本って電子書籍化されるときには、まず Kindle は外さないので、外さない方が多いので、
確かに、外す理由ないですよね。
そう、Amazon のところにこの単行本ってやつと Kindle の選択肢がない場合は、ほぼ電子書籍化はされてないかなということで、
そう
ここ
なんです
の、
ね。
ページを定義的に貼ってですね、ここに Kindle っていう選択肢が載ってたら、あ、アップルブックスにもあるかもしれないっつって、僕はアップルブックス
な
で
る
本
ほど。
派なので、アップルブックスの本を見てみて、あ、アップルブックスの方に来てたとか、アップルブックス来てないみたいなので、あ、Kindle のみみたいな、パターンもあるんですけど、
その場合は Kindle で買うことはないんですか？
たまーにあります。どうしてものやつ
た
は
まに。
Kindle ですけど、
そうなんですね。基本
そう。
的には Apple Books。
いやー、なんかね、プラットフォーム分けたくないんですよね。
ばらけるとめんどくさいですよ
めんどくさ
ね。
いです。うん。
でもなんか私、漫画がやっぱり好きなので、
うん。
で、漫画ってその配信してるプラットフォームがかなりバラバラなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。しかも特になんかその個人が作ってる漫画とか、個人出版系のもので特にバラバラで、めっちゃ困ってます、それは。
ね、結構 Kindle に出してくれとかいろいろね、ありますよ
い
ね。
や、思いますよね。
うん。
ちょっと私これ機会があったら買ってみます。ありがとう
はい、
ご
こ
ざいます。
れ
紹
ね、
介してくださって。
ネタとして面白いというか、
ねえ。こういう気になる本を紹介するのもありですね。
まあ、ちょっとこれは気になって、こういう観点って、
はい。
見過ごされがちだけど、気づくと、あ、そういう世界があるんだ、みたいな形で、
確かに、確かに。
スーパーに行くとちょっとね、見方が変わって見えるみたいなのは面白いなと思って、
う
本太郎さんにおすす
んうんうん。
めしてみました。
ありがとうございます。めっ
はい。
ちゃ面白そうです。
はい。僕もね、もうそろそろ観念して買うか。
いや、そうですよ。買ったらいいじゃないですか。
どうしても、その紙じゃ
はい。
ないとないっていうやつは、
はい。
写真集とかはそういうわけにはちょっといかないので、
まあ
現
まあ、
物で
確
買っ
かに
て
確
その
か
ま
に。
ま、やりますけれども、
はい。
どうしてもこれは読みたいってやつは、書籍で買って、
はい。
PDF にスキャンしてくれるサービスがあるんですよ。
ええ、あ、そうなんですね。
実際の本をね。
はい、はい。
なので、自分で買った本を、そこ
はい。
に依頼して PDF 化し
はい。
て、で、PDF 化し
はい。
たのは向こうで裁断して、処分しなきゃいけない
はい。
けど。
あ、そうなんだ。
一応ね、PDF にしてもらうような、サービスがあるので、それ使ったりもしてますね。
ええ、あ、え、それ実際使われてるんですか？
使ってます。結構僕、やってますよ。
どんだけ電子書籍にしたいんですか？面白すぎる。あれ、個人で使うものなんだと思ってました。
やりますね。
え、なんか昔、知り合いの、能楽師さん
能楽
が、
師。はい、
そう、
能です。
能の笛を吹いてる方、
はい、
後
はい。
ろで笛吹いてる方いるじゃないですか。
うん、うん。
その方のうちにアルバイトをしに行ってたことがあって、その時は、ちょうどその、能楽師さんが、の楽譜って、楽譜とか、なんていうんですか、その技法の勉強って、基本書籍でやるんですよ。書籍が講電らしいんですよ。でも本も基本的にもう本当に何十年も前にやったものが基本的に絶版してるし、出回ってる数も少ないんですって。だから、どうやって残して、業界に共有していくのかっていうのがすごい難しいらしくて、で、なんかヒューゴさんが使ってらっしゃるような、なんていうんですか？スキャンするサービスを使おうかと思ったんだけど、スキャンするサービスを使うと裁断して捨てられてしまうと。
そ
で、原本がなくなってしまうと、あ、もうその文化の損失になるみたいなんですよ。
まあそうだよね。
だからその貴重な本をひたすら撮影するっていうバイトをしてました。ページを。
いやー、頭が下がりますよ。
いや、もうすごいですよね。
いや、でもさ、なんかのさ、
は
どっかの、すげえ薄らぼんやりとした情報を伝えちゃうんですけど、
い。はい、
他の地域の、関西の方とかのなんか地域の、
はい。はい。
どっかの官庁の偉い人が、
誰も もはや誰ですか、それ。
技術を立体スキャン
は
し
い。
て、もう
はい。
なんか、置くものがもう多すぎ
はい。
て、スペースを取り
はい。
すぎて大変らしいんですよ、その場所代
はい
とか。
はいはい。
そう。なので、その造形物を立体スキャンして、
は
現物を破棄するっていう案も考えているとい
は
うようなことをなんか言って、
い。ええー、
あ
そ
り
れ
得
は
る
ダ
だ
メ
ろうっ
で
てい
し
う。
ょ。
それはダメでしょうって思 うんだけ
や
ど。
ば。
いや、なんかご
す
めんな
ご
さ
い
い。
ですね。
デマ
は
だったらもう、デマじゃないと思
い。え、
う。
でもなんか聞い
そういう
たこ
話
とあり
が
ます。なんかツイッターかどっかでチラッとそんな話で回ってましたよね。
ここ1、2ヶ月の話ですよね、
で
確
すよ
か。
ね。マジやばい話ですね、それ。
それはダメでしょうっていう。
いや、なんかこう、人間の根本を覆されるような話ですよね。
なんかそういう人が、なんかそういうポジションになんか携わってるってだけで恐ろしい話だ ない と
や、
思
本当ですよ。何されるか分かんないですよね。
って。はい、まあ、そんなお話でございました。
ありがとうございます。
はい。で、最近の、我々はと言いますと、まあ、
はい、はい。
いろいろな、興味があるところに、二人で行ってみようのコーナーみたいなものが、なんか月1回でいろいろ 取り行
実
わ
は
れ
やっ
てお
て
り
る
ま
んで
して。
すよね、そんなことが。
まあ、写真展にね、行ってみようみたいなも
は
の
い。
だったりするんですけど、それ以外にも、
はい。
おしゃれなパフェを食べてみようとか、
はい。
はい。で、前回の配信、まあ、配信としては前々回なんですけど、前回、配信、収録の時に出てきた、ずっと聞いてくださってる方は分かるかもしれないですけど、サウナの良さがよく分かんないっていう話から、
ましたね、そんな話。
サウナ行ってみましょうかっていうような話に、
はい。
配信中になったんですけど、実際行ってきまし
はい。できました。
た。はい、行ってきましたというお話でございます。
はい。
限りなく個室、まあ、個室っていうか、なんて言うんでしょうね、あれ、どれぐらいの広さって言えばいいの？
どれくらいなんですかねって。 もう本当に2部屋分ぐらいあって、
まあ、休
8
憩
畳
場
2
所
部屋
は、
ぐらい。はい。
6畳ワンルーム、8畳ワンルームぐらい
うん、
の
ぐらいの。
ワンルームぐらいですよね、の広さに、
はい。
シャワーと水風呂とサウナがついているっていうような、そういうプライベート空間を、レンタルすることができまして、まあ、そういうところではないと、男女で一緒に行くことっていうのができないので、ちょっと行ってまいりました。
いかがでしたか、ヒューゴさん。
僕は、思ったより
は
いいなって思いまし
い。
た。で、いい
いや、
なって思っ、うん。
はい。
そう、いいなって思って、まず、知り合いの方にですね、正しいサウナの入り方っていうのを実践できないと、全然点でよくわかんないことやっちゃって、
はい。
こう正しい、こう、みんながね、サウナ好きの人たちがサウナいいよっていう体験を、こう、味わえないと、
はい。はい。
もったいないなと思って、サウナ好き
はい。
の人に、作法をですね、
は
まあ、何分ぐらい、サウナに行って、その後はどうして、
い。
水風呂っていうのはどういうふうに使って、で、その後にど
はい。
ういうことをするのかみたいな流れみたいなものを、こう、ちゃんとお伺いしてから、ちょっと行ってみたんですけど、
はい。はい。はい。
なんかたまにやるにはいいなと思ったし、
本当ですよね。
ホタルさんはいかがでした？
いや、私はやっぱりヒューゴさんがさっき事前にリサーチをしてくださったおかげで、ちゃんと作法通りに入れたのが、まず良かったなって思ったのと、あとやっぱめちゃくちゃ気持ちいいなと思いました。な
そう
か
です
な
か。
か、普段あそこまで発汗することもないですし。で、なんか正直、サウナと水風呂はすごい苦痛だったんですけど、暑いし冷たいし。でもいわゆる整うの時間。サウナに10分入り、水風呂に10秒入り、で、休憩室で、その熱を発散するみたいな時間あるじゃないですか。多分あれを世の中では整うと言うと思うんですけど、あの時間がやっぱり気持ちいいなって思いましたね。い
僕
かが
も
でしたか？
基本的
はい。
には一緒で、サイクル自体は、サウナの時も、まあ、水風呂ね、まあ、どうな、わ、あ、なんか、意味あったんかなってちょっと思ったりもしますけど、サウナに入って、その後に、こう、急激にシュッと、こう、水風呂に入って、こう、なんか気持ち的にこう身をちょっと引き締めて、血管も引き締めてですね、その後にぼーっとこう、涼むみたいな、ちょっとね、扇風機のね、程よいこう、風でちょっと涼むみたいなのは、サイクルとしていいなと思ったんですけど、一人ではやっぱ行かない、僕。
いや、その通りです。一人では行かないです、私も。
修行。
いや、ほんとそうですよね。いや、気持ちいいんですけど、気持ちいいことは他に世の中いっぱいあるし。
特にこれといってこちらにね、これを特になんかピックアップせずともみたいな。
そうなんですよね、こう。一人で、苦痛を味わうほどの忍耐力は私にはないなと思いました。
でもこう話しながら行く分には、ほら、露出していい汗かいて、シャワー浴びてさっぱりしてみたい
いや、そうなんですよね。
な。多分
なんか
近い感覚。
二人で、椅子に座って、ぼーっとしてる時間にちょっといろいろ喋ったりするっていう、リラックスした時間に話すことって、やっぱりなんか普段出てこない本音とか、なんかちょっといつもとは違った話題とか出てくると思うんですよ。なんかあれはなんかコミュニケーションの形すごい楽しいなと思いましたね。
そう。で、なんて言うんでしょうね。だから、人と話しながら、話がてら、サウナの中に入って、まあ、10分なり、まあ、6分から12分入りなさいって言われたんですけど、体が全体的に、で、背中が温まるの遅いので、背中も、温まってくる感じ、みたいなものを目安にって言われて。で、あの時間とかも、一人で、ずっといるかっていうと、ちょっと、っていう感じするし、
そうなんですよね。
で、一人で休憩しててもね、ぼーっとは僕できないと思う。
いや、めっちゃわかります。なんか、なんだかんだスマホ触ったりと
そうなんだ
か、
よ。
なんか しちゃいそうだから、結局何もデトックスすることがないまま 終わりそうな雰囲気ありますよね。
そう、あの辺はね、やっぱりスマホとかではなく、なんか、ぼーっとするのがいいんだろうなと思うんですけど、
いや、本当ですね。
一人でぼーっとはね、できない。
いや、めっちゃわかります。なんかもっと一人でぼーっとできるようになりたいんですけど。 これなんかスマホ社会になってから無理ですね。
無理っすね。
でもすごくいい体験になりました。あ
はい。
りが
まあ、
とな うご
の
ざいま
で、
す。
はい。気の合う人と行く分には、いいのかなと思いまして。
ですね。しかもその後、クラフトビール飲みに行ったじゃないですか。
見に来ました。はい。
あれも良かったですね。クラフトビールと、ちょっとなんか、しょっぱい、おつまみみたいなのを食べれたのが、出て行った塩分を、こう、補給している感じで、めっちゃ心地よい時間でした。
はい。まあ、ビールって言うと利尿作用があったりするんで、あんまり
はい。
聞いてる人は、それはと思うかもしれないですけ
よ
ど、
くないけど、確かに。
休憩中はね、だいぶ、水分きちんと補給しながらという感じでやっておりましたので、
はい。
はい。まあ、クラフトビールもね、ちょっと軽めのやつを一杯みたいな感
そう
じ
なんですよね。言うほど、二人ともそんなにたくさん飲めないので、
なんで。基本的にビール
気
嫌いです
分、
から。
気分だけ味わうだ
気分。
けっていう いや、大変楽しゅうございました。
はい。まあ、なので、ぜひぜひ、次回も、また、ご一緒していただければと思います。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。で、僕、後日談なんですけど、
はい。
後、もう一回サウナ行きました。
そうなんですか？それはどこの？
カプセルホテルと、大浴場とサウナがつい
はい。
ているっていうような、で、カプセルホテルは使わずに、中で、3時間入れるっていうコースで、
そんなのあるんですね。
大浴場とサウナが使えるっていうやつなんです。ま
はい。
あ、カプセルホテルのそのついているサウナっていうのがいけなかったのかもしれないですけど、
はい。
基本的にはこう、だから銭湯に入りに行く感じでサウナに行っ
はい、
てっていう感じで、まあ、水風呂も一
はい。
応ありつつ、水のシャワーもあり
はい。はい。
つつ、で、こう、休憩するための、なんていうんですか、その、寝転がり椅子みたいな
はい、はい、はい。はい。
のも一応あるんですけど、だからプライベート空間ではなくて、不特定多数の人が周りにいるわけですよね。
ああ、なるほど。
そう。で、銭湯とかで周りに人がいる分には僕別に全然いいんですよ。
は
いいんですけど、ことサウナってことに関して言うと、空間も
い。はい。
ある程度限られてるし、
確かに。
どんどん人がなんか入ってきたりとか、なんか結構満席だなみたいな感じで覗いてる人を見ると、いられない。
はい。
気になって。
あ、それ気になるんですね。
あ、早く出なきゃいけないのかなって気になってきたりとか、あとはその、
ああ、なるほど。
休憩用の椅子もそんなに数がないので、
そうなんですね。
結構なんかぼーっとなんか一人10分あそこにいられるようなイメージっていうよりは、なんか気になって早くどかなきゃいけないのかなみたいな気になってくるので、しかも平日の夕方行ったんですけど、
はい。
平日の夕方でもそんな感じだったので、
それ落ち着かないですね、確かに。
落ち着かなかったですね。
そうか。まあ、だから、サウナを目的に行くっていうよりも、なんか健康ランドとかなんか温泉とかに行ったときに、ついでにちょっとサウナに入るぐらいの気分の方が適切なんですかね、使い方をして。
そこはそうかもしれないですね。
なかなか、まあ、初めてちゃんと入ったサウナが、クオリティで硬かった分、多分余計に楽さを感じたんですよね。
そうで
多
す
分。
ね。はい。まあ、そんな感じで、大衆浴場についてるサウナはちょっと僕向かないなっていうのと、一人だと行かないなっていうのがあるので、ね、つまりもう一緒に行ってくれる人と二人とか三人とかで、プライベートサウナに行くしかないんですけど、
行くしかない。
そこまでしてサウナに行きたいのかっていうと、なんか、
結論が出ちゃいましたね。
まあなんかそういうのをたしなむのがこう好きな人となんか行ってみましょうかはいいと 思いま
確
す。
かに確かに、そう思います。
はい。そんな感じでございました。
でもいい日になりました。
あれはでも楽しかった楽しかったですよ。
めっちゃ楽しかったです。
まとまった時間こうなんかサウナに入りながらぼーっとしながら休憩しながら
はい。
ね、普段だと出てこないようなこう本音の話っていうとちょっと怪しく聞こえます。
はい。いやいや、
そういう話もしつつ。
いかがわしい話は何もしないですけど。
今は好きな人いんの?みたいな。
面白すぎ。
高校生かよ。修学旅行の高校生かよ。
ゆうごさんがその話したら面白すぎますよね。
いや、でもなんかこう、普段だと出ないようなリラックスした状態で出てくる本音の話っていうと、その方
はい。
向しか思い浮かばない。
確かに。あ、面白い。
いや、そんな
ありが
話は
とうご
して
ざ
ない
い
で
ます。
す。
はい。
そんなサウナに行った話でございました。プライベートサウナってやっぱ最近こうサウナ自体が流行ってて、で、人によっては、特に女性とかはね、もうちょっとプライベート空間の方が気が楽だったりする方も多いと思うので、そういう、プライベートサウナみたいなやつ、何件かね、まあ、安かったり高かったりいろいろありますけど、なんか出てるみたいなので、なんか気の合う友人と行く分にはなんかいいんじゃないでしょうかね。
いや、本当そう思います。
そんなお話でございました。
ありがとうございます。
はい。では、お時間も今回、ちょうどよろしい感じの尺な感じなので、では、今週はこの辺りで、配信切りたいと思います。それでは、おやすみなさい。
はい。おやすみなさい。